2022年1月2日聖餐礼拝を始めます。まずは礼拝のために一言お祈りいたしますので、礼拝の姿勢をお取りください。恵み深い天の父よ、去る2021年1年間の歩みを整えて、この日新しい1年の始まりの礼拝、兄弟姉妹と共に迎えることは許され、感謝いたします。去年まで約2年近くコロナ感染症の中にあって、日本社会も世界もまた私たちの生活も一変してしまったことを覚えます。またその中で経済的に苦境に立たされている方々がおられる、そのことをも覚えます。また多くの方々が命を落とし、そのために悲しみに暮れている家族がいることをも覚えます。その中にあってなお私たちが生き延びて、また日ごとの糧を与えられて、このように新しい年を迎えることができる、それは決して当然のことではなく、あなたからいただく恵みによって、そのことを覚え、新しい一年始めるものとさせてください。相変わらず次から次といろんなイベント、目まぐるしく動くこの私たちの社会の中にあって、主よどうかあなたが良きものを与えてくださり、またあなたがこれから生きる私たちに希望をもたらしてくださることを覚え、どうかさまざまな情報、さまざまな考え方に惑わされることなく、ただあなたのみに信頼して日々穏やかに過ごすことをどうか得させてください。今日はまだ1月2日で、この日本社会でも正月の真っ最中の中にあり、また来られない兄弟姉妹も普段よりも多くおられる中で、どうか私たちの歩みが整えられて、新しい一年、新しい一年という前に、しかし主よどうか新しい一週間、また新しい今日一日をどうか確実にあなたを覚えつつ歩むものとさせてください。どうか私たち生活者一人一人の上に、また為政者の上に知恵をお与えくださり、また必要な糧を整えてくださり、この新型コロナの困難の時をどうか乗り切ることをどうかさせてください。言い尽くせないこと多々ありますけれども、どうか兄弟姉妹一人一人の思いとともに、尊き主イエスキリストの御名によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。では聖書をお読みいたします。新約聖書ルカによる福音書2章41節から52節です。新約聖書104ページです。さて両親は過ぎ越し祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、 お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。そこまでです。説教人生の方向性と題してお伝えいたします。まずですね、巡礼の旅っていうのがここに出てくるんですけども、それについて説明をさせていただきます。と申しますのもですね、現代の日本と当時の地中海世界、まあ、パレスチナも地中海世界なんですけれども、旅行事情が全く異なっていたからであります。今私たち旅行というと、なんかツアーとかそういう団体、まあ、個人でもあるんですけども、ツアー旅行とか思い浮かべてしまうんですけれども、当時の地中海世界においては旅行は大変な危険が伴うものであるということをまず念頭に置かなければなりません。具体的に何が危険かと申しますと、少人数の旅行ですと盗賊とか山賊とか追い剥ぎなどに襲われる。で、途中で命を落としてしまうかもしれないですね、当時の社会はですね。一歩街を外に出ればもう危険がいっぱい待っているわけなんですね、まあ、人間だけじゃなくて猛獣もいたわけですけれども、つまり旅行とは命がけのものだったということです。それに途中で水や食料を調達するにも困難が伴うんですね。で、そうした危険を回避するために取られた形が、まるで民族大移動のように親戚一同が寄り集まっての巨大な団体旅行というわけなんですね。何十人、もしかしたら100人200人という規模になったのかもしれないですけども、でそうすることで警備兵もいらない、旅行のプランもガイドもいらない、とにかく誰かについていけばいいわけなんですよ。でそして食料調達も、まあ、自分が食事なくなっても誰かに食べさせてもらうということも、まあ、期待できるわけですけど、そういうものがスムーズに進むという具合だったということなんですね。しかも親戚一同ですね、まるっきり赤の他人同士が集まるわけではないので、12歳ぐらいの少年でしたら、わざわざ親が付きっきりになる必要がないということは大体お察しがつくかと思います。だから別にマリアとヨセフが、まあ、今でいうニグレクトしてたわけではないですよね。誰か親戚のおじさんおばさんがいっぱいいるから大丈夫、途中任せちゃっても大丈夫ということなんですけども、でそこから、まあ、本題に進んでいくわけですけれども、本日の御言葉の中でまず注目したいのは、イエス様ご一家の信仰生活であります。信仰生活というものはその人と神との関係性がよく現れるものなんですね。神様と親しい近しい関係にあるのか、それとも距離を置いているのか、でそういう関係性はその人がどのような信仰生活を送っているかでおおよそつかむことができるかと思うのです。そして今回のきっかけは、まあ、巡礼、杉越祭の巡礼旅行ですね。地方に住んでいるユダヤ人が年に一度の杉越祭のためにエルサレムを訪れる、まあ、実際には1回だけじゃないんですよ。杉越祭の他にもいろんないくつか祭りがありますので、その都度エルサレムに行こうとするわけですけども、で、まあ、暗黙のルールがあるわけですね。当時のユダヤ人の巡礼というのはおおむね13歳以上の男性に義務が課せられたと言われています。 13歳以上の男性っていうのがまず一つポイントなんですね。まずはそこに注目した上で聖書に登場する人々を見ていただきたいと思うんですね。で、本日の聖書箇所にはイエス様の両親は共に、両親は共になんですよ。毎年エルサレムに巡礼していたことが書かれています。ヨセフだけでなくマリアも、本来女性であるマリアには巡礼する義務はありません。別に巡礼してはいけないというわけではないんですけれども、義務までは課されていないということです。それでもなおマリアは夫ヨセフと共に毎年エルサレムに巡礼していた。毎年なんですね。義務がないにもかかわらず自発的に、ここが重要なんですね。義務だから巡礼に行くとすれば、それはやって当たり前なんですよ。特別に敬虔さを示すことにはなりません。そうではなく自発的に行くとすれば、それほどまでにマリアは神様との関係を大切にしていたと言えるでしょう。どうしてマリアがそこまでするのか、その動機や理由については何も書かれていませんが、あえて自発的に巡礼に行くという姿を描くことで、マリアが何を一番大切にしていたのかを聖書は読者に伝えているのです。もちろんマリアが一番大切にしていたのは神様ということになるわけなんですね。で、先ほども申し上げました通り、巡礼というのは命がけでもありました。さまざまな危険にも対処できるようにと、わざわざ親戚一同大移動をするんですね。そういう巡礼の旅にあえて義務のないマリアが毎年加わることがどれほどのものであるのか、なんとなく実感していただけたことと思います。で、そんなマリアに育てられたイエス様のことなんですよね。やっぱり主は12歳で巡礼に行かれるんです。もしこの時13歳だったらどうでしょうか。ほぼ成人扱いですから義務として行くことになったと、読者はそう受け止めることになったことでしょう。けれども今回、聖書に書いてあるのは12歳、これわざと12歳って書いてあるんですね。つまりイエス様もまた義務だから行くのではなく、自発的に巡礼に行かれたと。もしかしたらマリアの影響を受けているのか、もともと神の子ですから、言われなくても言ったんでしょうけど、自ら自発的に巡礼に行くマリアと、このイエス様、自発的に巡礼に行くイエス様、全くつながりがないとは言い切れないんですよね。この12歳、というところがすでに神との関係の近しさが存分に表されているんですね。マリアもイエス様も神様との関係が近いんだということがまず表されて、そして事件が起こるんですね。イエス様は杉越祭が終わってもエルサレムの神殿の境内に残っておられた。学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したり、賢く受け答えなされていた。俗に言う神童っていうんでしょうかね。いかにも天才児を思わせる光景ですけれども、主は神の子ですから、ある意味賢いのは当然のことなんですね。で、この部分だけをことさら強調すると、もっと大切なことがぼやけてしまいます。で、本日のメインテーマは決してイエス様の天才的な賢さではありません。ここが一番大事というわけではないですね。本日の御言葉においてより重要なことは、ヨセフやマリアとイエス様との認識の違い、ある種のすれ違いであります。 葛藤があるところの方がはるかに大事だということなんですね。両親、つまりヨセフとマリアは帰る途中で行方不明になった息子を探し当てるのに日課を要した。でその間生きた心地がしなかったでしょうね。でその心境が少年イエスに対するマリアの非難めいた言葉にはよく表されています。なぜこんなことをしてくれたのです、と。なぜこんなことをという言葉の裏にはこんなことはいけません、けしからんという思いが透けて見えるわけなんですね。まあ、両親、当時のヨセフとマリアにとっては12歳のイエス様はあくまで大人になりきっていない少年であり、自分たちの息子でしかないですね。もちろん、まあ、受胎告知とかそういういきさつは知っているわけですけども、基本的には自分たちの息子なんですよ。でそのまだ大人になりきっていない我が子が行方不明になってしまった、探し出すまでに3日もかかった、子を持つ親の立場としてはごく当たり前のことを言っているようにも思えますが、そんな両親の思いとは全くかけ離れたところにイエス様の思いがあったことがそのお答えの中に表されています。どうして私を探したのですか。面白い答えなんですね。実はどうしてという言葉の裏には驚きがあります。ヨセフとマリアにとって我が子がいなくなったから探すのは当然でしょうにと思うわけですね。それなのにどうして探すのかと逆に主は驚いてしまうのですね。探した方も見つけて驚いたんですけど、探された方もその探されたことに驚いてしまう。親子のすれ違いがあるのは間違いないのですけれども、問題はそのすれ違いの中身であります。どこにすれ違いがあるのでしょうか。それはイエス様が本当は誰の子なのか、主は何者なのか、そこにスポットが当てられていると言っていいでしょう。イエス様はエルサレムに来てからほぼ神殿にとどまっておられたわけですが、主はあえて神殿という言葉ではなくて自分の父の家という言葉を使っておられます。説明の必要はないかもしれませんが、ここで言われている自分の父の家とはナザレの大工ヨセフの家のことではありません。そうではなく天の父の家、神殿のことなんですね。私の家はここエルサレムの神殿なのだと主はそうおっしゃるのです。問題はその表現の仕方なんですね。主はあえて神殿のことを自分の父の家と呼ぶことで、ご自分は何者なのか、神との関係性がどうなのかを暗に示しておられるのです。私は神の子だ、神の子であれば神殿にいるのは当然のことだと。そのことがヨセフとマリアにはまだ理解できていなかったんですね。そのすれ違いの大きさがここに表されているんです。このヨセフとマリアが理解できていないというのは勘違いしちゃいけないのはですね、ヨセフとマリアが頭が悪いとかですね、ことさらぼーっとしてるとかそういうことじゃなくて、それほどまでに奥が深すぎて人間の理解が及ばないところに主がおられる、その深さがこの理解できていないというのは表されているんですね。このイエス様のお答えを聞いて特に子育て経験者の方はどう思われるか、もしかしたら冷たいとか寂しいと感じたことはないでしょうかね。なぜ私を探したんですか。突き放された気分にはならないでしょうか。少なくとも12歳の少年イエスはもう親離れしてしまったのかなどと思わされることでしょう。 で、ここが肝心なんですね。実はイエス様の生き方は信仰者の生き方の方向性、人生の方向性を示しておられるのではないか、そう汲み取ってよいかと思います。自分は何者なのか、神と近しい親しいものですよね。そうであれば本拠地は肉親の家ではなく神との交わりの場、つまり礼拝にあると、そして天にあると、そのように思わされる次第であります。方向性というのはどこに本拠地、どこに心の本当のふるさとがあるのかという意味での方向性というわけなんですけれども、それが天にある、実家ではないんだ、その地上の実家ではない。で、僭越ながらですね、まあ、特に日本人はクリスチャンであっても肉親との関係において自立するのは難しいなということをさまざまな場面から常々思わされる次第なんですね。で、これは本当に、まあ、困ったなということなんですけど、例えばですね、家族の中で自分一人だけがクリスチャン、そういう方がですね、自分の連れ合いや親がクリスチャンにならないと死んだ後自分一人だけが天国に行って、他の人はそうじゃなくてかわいそうだからと信仰を捨ててしまった人の話を物語でも実話でも聞くことがあるんですね。自分一人だけで天国に行くのは申し訳ない、親のために連れ合いのために信仰を捨てて一緒に地獄に行きましょう、まあ、地獄かどうかはともかくとしてですね、そういうことを平気で言う人もいますし、そういう物語も実はあるんですね。となるとですね、キリストの救いって一体何なんですか、その程度のものなんですかというふうに、まあ、疑問が思うわけなんですよ。ある意味残念と申しますか、恐ろしいことでもあります。天の父、つまり神に心の本拠地を置かない限り、自分と他者の区別が不明瞭なまま、もたれ合いが続いていく。肉親とのもたれ合いなんですよ、その心っていうんです。共依存関係に陥ってしまう。自分も依存する、相手も依存する。自分に依存してくれる相手に自分も依存してしまう。そういう連鎖、無限連鎖的なもたれ合いに陥る。何が本当に大切で、何が本当は不必要なのかもわからないまま、わからなくなってしまうんですね。そういう危うさを秘めた私たちだからこそ、本拠地はどこなのか、いつも意識しなければならないんですね。本当に、いやこれ厄介な問題だと思うんですね。私自身もその課題を乗り越え、完全に乗り越えているわけではないですけれども、日本人ってどっちでもいいとこ取りっていうのは好きなわけですけど、聖書的な信仰ではいいとこ取りっていうのはないんですね。どっちか、肉親なのか神様なのかっていうところが、イエス様はスパッと自分の父の家は今日この神殿なんだ、はっきりおっしゃったからこそ、逆に日本人には特に冷たいっていう印象があるのかもしれないですね。ただですね、そこで終わってるわけではないんですね、お話は。ただこの後の聖書の展開というのも重要なんですね。主はナザレに帰った後、両親に仕えてお暮らしになったと書かれているんです。親を見捨てちゃったわけではないんですね。本当は神の子でありながら人間の両親にもお仕えする、人間の親も大切になされたことが記されているんですね。これもちろん単なる日本人的な親孝行という文脈で捉えることはできません。仕えると言っても、仕え方と申しますか、心構えが大切なんですね。 もし神の子だという自覚がないままに人間の良心に仕えても、それは本当の意味で仕えることはできないですね。これ難しいところなんですけれども、この仕えるという言葉は自立してなかったら成り立たないものなんですね。神の子だという自覚が思ってこそ本当に仕えることはできる。そうでなければ、本人は仕えるつもりで、仕えているつもりでも、実はそれは単に従属とか隷属の類や依存関係から抜け切れていない関係でもあるんですね。親を大切にしているつもりで、それは本当の愛、本当の仕えるということではなく、ただ親の言いなりになっているだけ。それは神の御心ではないですね。端的に申しますと、肉親とのしがらみは一度は断ち切る必要があるんですね。少年イエスのあっけらかんとした受け答えの中には、ある種の冷徹さが貫かれています。私は本当は神の子だと、本拠地を天に置くことを決然と示すからこそ、真実に自由な在り方で、自立した立場で人間の良心にも仕えることができるんです。これすごく大事なところですね。今申し上げていることは、もちろんイエス様だけではなく、信仰者の生き方、私たち自身の生き方にも当てはまること。新しい年、人生の方向性を改めて覚えるものであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは福音書記者のルカを通して主イエスが少年時代をいかに過ごされたかも教えてくださいました。神の子として生きる、神の子だからこそ真実に人にも仕える、人の良心にも仕える、そのためには何よりもまずあなたこそ誠の父であられること、私たちはあなたから神の子としていただいていること、この垂直の関係、まっすぐにどうか覚えつつ、その上で人々との関係を築くものとさせてください。あなたの子とされているその自由、平安のうちにどうか人々との交わり、より豊かなものとしてくださいますように。このお祈りを救い主イエスキリストの皆によって、御前にお捧げいたします。アーメン。Thank you.
Thank you.